まず、クリスチャンになる前の自分について、自分のやりたいことを何も気にせず気の向くままに行う人でした。親や友人、法律が何と言おうと、自分がしたいという自分勝手な心が中心の生活でした。当時学生の頃は学校の屋上で飲酒したり、ピアスを開け登校したり、無免許運転をしたり、本当に神様から離れた人生でした。20歳の時にはアメリカで大麻に出会い、日本に帰国してからも約6年間の間その関係は続きました。振り返ると、人の言うことやこの世の中の法律を完全に無視して生きていくような自己中心的な日々でした。そんなすさんだ生活を送っていると、今から約3年前、小学校の頃の友人が教会へ行かないかと誘われました。小学生の時に、母の付き合いで兄弟と教会に行っていたため、行くことへの抵抗感はありませんでした。私はその友人の誘いを受けて、すすきのにあるシロアム教会に初めて行くことになりました。教会へ行き、牧師先生の話を聞いていると、最初は言っている意味がよく分かりませんでした。しかし自分の心が現れるような感覚や、心にあった空白が埋まるような感覚を覚えました。御言葉というパズルのピース一つ一つが心に埋まっていくような感覚で、教会に行くのが楽しみになりました。しかしその後に転職で東京に行くことになり、今までより多くのお金を稼ぐようになりました。すると平日も週末も遊びに明け暮れるようになり、教会に行きたいという思いはどんどん薄れていきました。近くに教会があったにもかかわらず、一度も行くことなく1年半の上京生活を終えることになります。その後、当初予定していたラスベガスへ行く準備のために北海道に5日間だけ帰省をしました。東京から北海道に戻って4日目の夜がちょうど日曜日で、ふとすすきののシロアム教会のことを思い出しました。かつて心が洗われた感覚や御言葉のパズルが心を埋めてくださったその感覚を思い出し、自ら進んで礼拝へと足を運びました。そうしたところ、その日の礼拝のメッセージで、シロアム教会の鈴木先生が思いがけない話を始められました。ご自身がお世話になっている牧師先生が今はラスベガスの教会にいるという内容でした。私はラスベガスへ出発する本当に直前のタイミングでラスベガス日本人教会の存在を知ります。礼拝の後に鈴木先生、これからラスベガスを行くんですとお伝えしたところ、大変喜ばれました。鶴田先生という方が牧師をしているから、着いたらぜひ行ってみてと教えてくださったのです。このようにして私はラスベガスの教会へと行くように神様によって導かれることになりました。もしあの日曜日に礼拝ではなく遊びに行く選択をしていれば、また神様から背いた生活をラスベガスの地でスタートすることになっていたに違いありません。しかし神様は私の心の内側をしっかりと満たしていてくださり、あの日曜礼拝へと導いてくれました。アメリカへ向かう直前に また神様と共に歩めるように進むべき方向を再度示してくださったのです。クリスチャンになる前は遊びと音楽と大麻の3つがあれば私は生活が満たされていると思っていました。しかし本当に心が満たされていたのはそれらではなく日曜礼拝の静かな時間だったのだと実感しました。また東京での仕事は広告代理店に勤務しビットコインの営業を主に担当していました。当時はビットコインを応用した詐欺に遭ってしまった方、そもそもビットコインの仕組みがわからない人も多く、人々にとって得体の知れないものを身近なものに例えて分かりやすく説明する毎日でした。この日常のことに日常のことを例えて話すという工程は聖書の話を分かりやすく伝える際にも共通すると思います。アメリカに行く直前にあの仕事についていたことも今振り返るとすごく意味のあるものに感じます。神様から離れていた東京生活でしたが、主は私が進む道をご存知で、神様から離れていたそんな私にもそのスキルを与えてくださったと感じます。そう考えると聖書の難しい言葉を人に分かりやすく伝える役割がある牧師の道は、主が私に用意してくれたこれからの人生の生きる道なのかもしれないと強く思うようになりました。そうして約1年ほど前にラスベガスの教会に来ましたが、最初は用事がなければ行くという状態でした。そんな中で鶴田先生が入門クラスを受けるように導いてくださり、一から丁寧に教えてくれました。本当の礼拝の意味や神様の存在を知ってからは、毎週の礼拝が1週間の荷を下ろす場所となりました。ここで神様からいただく御言葉を握りしめて1週間を始めることで、毎日が有意義なものに変わりました。マタイによる福音書11章28節に、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと主がおっしゃったように、私たちの日々の生活、私たちは日々の生活の中で疲弊してしまうことがあります。1週間で起きる心の重荷やストレスを日曜礼拝を通して全て主に委ねることを知りました。そうすることで次の1週間も過去の出来事に支配されることなく、新鮮な心で歩むことができるようになりました。家庭、職場、友人が同じ信仰を持つ人であふれれば、どれだけの愛と平安に満ちるだろうと想像します。詩編126編5節から6節には、涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる、種の袋を背負い泣きながら出ていく人も穂の束を背負い喜びの歌と共に帰ってくるとあります。種をまくことは多くの労苦を伴いますが、聖書の御言葉を信じて歩んでいきたいです。20歳で大麻に出会って以来、私の生活はヒップホップミュージックや遊びに支配されていました。しかし洗礼を受け、私の心に聖霊が住んでくださってからは、大麻を吸うのをやめました。それどころか吸いたいというその思いが全く湧かなくなったのは驚くべき変化です。 聴く音楽もヒップホップからゴスペルへと変わり、自然に変化していったのは精霊の働きだと信じます。私もまさか、合法の地であるアメリカで心から好きだったものを手放すとは思いもしませんでした。この話を日本にいる友人にすると、普通は逆でしょ、信じられないという反応ばかりです。第一コリンビトへの手紙2章9節の目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちのためにこれらすべてをあらかじめ備えてくださったというメッセージを札幌の教会で受け、この働きは聖霊によるものだと確信しました。入門クラスで先生が、どうぞこの兄弟を試みに合わせず悪より救い出してくださいと祈ってくれ、心の王座をキリストに明け渡すことが必要だと教えてくださったことが心に深く突き刺さりました。その瞬間から御言葉が私の心を支配するようになり、自分の悪とは何なのかを考えさせられました。それまでの人生では考えたこともなかったですが、今もなおその言葉が胸に残っています。人の言うことよりも自分の心が赴くままに行動していた人生でしたが、根本から変えられました。教会での交わりや牧師先生を通して語られる御言葉は、自分本位な意思を新しくしてくださいました。これらの経験を通して、神の御言葉こそが人生の中で唯一必要なものだと私は確信いたしました。第一コリント12章2から3節に、あなたがまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょうとありますが、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないという御言葉の通りです。僕の人生を支配していた神様とは全く別の出会いを得て、今はイエスは主であると告白できます。洗礼を受け、心に肉の思いではなく聖霊が住んでくださり、サタンの誘惑にノーと言えるようになりました。神様が味方でいてくださる今、私にとってこの世の中に怖いものは何一つありません。ただサタンの誘惑が完全になくなったわけではなく、荒野でサタンの誘惑に誘われたイエスのように、今後も誘惑が続くことはあると思います。聖書の御言葉によって世の誘惑にノーと言えるように、日々御言葉を軸に人生を送っていきたいです。そして今まで僕を満たしていたと思っていた者たちが取り除かれ、求めるものは神様のみとなりました。好きなことを好きなだけやりたいという思いは変わりませんが、やることを神様が正してくれました。鶴田先生に今後のビジョンを聞かれ、神様が望む道に従っていきたいですと私は答えました。それが献身の道でもという問いに対して、私は、はい、神様が望むならそうしますと答えました。心を満たすものは神様しかいないという経験を経て、私は献身の道へ行くことを受け入れました。そうして神様への献身として、これから JTJ 宣教神学校へ進み、 牧師になる道を歩みます。最近は出会う人にイエス様を知ってもらえるように話をしますが、話自体断られることもよくあります。エンタメの場で神様の話はいらないと言われたり、飲みの場では女の話で盛り上がりたいと言われたり、キリストの話はいつでも誰にでも出すのは良くないのではないかという疑問も生まれました。それもあってか札幌に帰省して、久々にお寺の後継ぎの同級生やヤクザの同級生に再会した際、自分がクリスチャンになりこれから牧師になろうとしているという話をすることができませんでした。それ以外の友人たちには近況報告の中でクリスチャンになり牧師を目指すという話を伝えることができたので、自分の中で無意識にキリストの名を伝える人を選んでしまっているように感じます。使徒の働き4章12節を見ると、この人による以外に救いはありません、私たちが救われるべき名は天下にこの人の名のほか人間には与えられていないのです。またマタイ5章11節には、私のために人々があなた方を罵り迫害するとき、あなた方は幸いである、喜びなさい、天には多くの報いがある。ペテロの手紙4章14節では、キリストの名のために罵られればあなた方は幸いであるとあります。これらの御言葉をタトゥーではなく心に刻み、マタイの福音書28章18から20節の大宣教命令に従って生きていきたいです。ここではこう言われてます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあるように、全世界の人にキリストの香りを放ち良き種をまける人生をこれからは送りたいです。某アーティストの某アーティストのライブの行列や某大人気ハンバーガー店の行列を見ました。それらに並ぶのは一時的に心が満たされると思いますが、その満たしは決して永遠ではありません。ライブに行った余韻や感動は1ヶ月もすれば忘れ、お昼にハンバーガーを食べても夕方にはお腹が空きます。マタイによる福音書4章4節に、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとあるように、神様の御言葉はそれらの一時的な心の満たしから永遠へと心を満たしてくださるということを日常で経験することができたことを心から感謝しております。それでは最後にお祈りをいたします。天の父なる神様、今日こうして証の機会を与えてくださり心から感謝いたします。この教会にもいつか行列ができ、その行列に並ぶことこそが永遠に心が満たされる唯一の道だと、魂の収穫ができる人で 溢れるように日本人ラスベガス教会を祝福してください。私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって感謝して心からお祈りいたします。アメン。以上で終わりになります。